皆さんおはようございます。東京メトロチャーチの主幹牧師をしております林浩二と申します。今朝も共に聖書の御言葉を見てまいりたいと思います。今朝はローマ人への手紙の最後の部分を見てまいりましょう。この手紙について少し振り返りたいと思います。これはパウロが書いた書簡の中で最初に書かれたものです。ローマ教会はペンテコステの日に聖霊とキリストについての福音に応答したユダヤ人やパウロによって救われたマケドニアやアジアの人々によって設立されたと思われます。パウロはそのローマにいるキリストの弟子たちに手紙を書いて霊的な指導をする必要があると感じたのでした。それはその地域がどの使徒たちの指導も受けていないと考えられたためです。ローマ人への手紙の中で、パウロはローマのクリスチャンたちに、実際にローマに行ってキリストの福音を伝えようと何度も計画したけれど、妨げられてきたと言っています。そして何とかして訪問したいと述べています。当時の世界の中心だったローマ。そこに何とかして行こうと祈り、備えていたパウロ、その答えは驚くべき答えだったことを皆さんもご存知だと思います。それが実現したのは、彼が囚人となって命がけの船旅をした結果でした。神様は人々が想像もつかない方法でパウロをローマに導かれたのでした。しかもローマに行った時に彼は鉄格子の中に入れられたのではなく、家に住み、緩やかな軟禁状態だったということが分かっています。人々と会うことも許されていました。誰がこんなことを計画できるでしょう。神様はパウロやローマの教会の人々の祈りに応えてこのようにされたことが本当に驚きに思えます。このパウロが手紙を書いたのは、その目的はローマの人々が神様についてのパウロの言葉と教えについて歪められた紛らわしい噂を聞いていたと思われるためでした。そこでパウロは25年間伝え続けた教えを文書にする必要があると感じました。またパウロは教会の中にある問題、つまり異邦人に対するユダヤ人の態度とユダヤ人に対する異邦人の態度から生まれたいくつもの問題を修正しようと考えました。それは立法主義に陥ろうとする傾向から信仰によって義とされることを示すということでもありました。今日はこの最後の部分、16章の17節から27節を読んでまいりましょう。
ローマ人への手紙16章17節から27節。兄弟たち、私はあなた方に勧めます。あなた方の学んだ教えに背いて、分裂とつまずきをもたらす者たちを警戒しなさい。彼らから遠ざかりなさい。そのような者たちは、私たちの主、キリストにではなく、自分の欲望に仕えているのです。彼らは、滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って、純朴な人たちの心を騙しています。あなた方の従順は皆の耳に届いています。ですから、私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方が善には悟く、悪には疎くあることです。
パウロは、偽教師を警戒し、彼らから遠ざかるように呼びかけています。分裂とつまずきをもたらす教師たちがいたのです。ここで言われているのは、律法に反対して、救いは恵みによるのだから、救いの信仰を持ったら、神の律法には必ずしも従う必要はないと教えた人々のことと思われます。この偽教師たちは、人間が神の基準を無視し続けても、なお霊的に永遠に救われると信じていました。彼らは雄弁で説得力があり、心地よい言葉を使い、お世辞を言っていたのです。しかし、実際の彼らの姿は、詐欺師だったということです。 それは現代にも通じる現象ではないでしょうか。教会の中に素晴らしい教えと思われることも入ってきます。今はメディアを通して素晴らしいいろいろなエンターテインメントとも言えるようなプログラムが流されています。そういうものをいっぱい見ることは間違いではありません。けれども私たちの側にそれをしっかりと判断する基準があるでしょうか。このローマの教会の混乱はその基準がはっきりとしなかったことから来ています。パウロは彼らの動機とこの教えが間違っているということを指摘しました。彼らは自分の欲望に仕えているのだとさえ断言したのです。それはとても信心深く見える生き方だったに違いありません。この生き方は現代に生きる私たちにとっても誘惑になります。私たちも他の人よりも信心深いものだと自信を持ちたい時があります。あの人よりも、あの教会よりも優れているクリスチャンだと言いたいのです。そういう比較を始めるのです。しかしそれが神様の国とキリストの体である教会にとってどれだけ有害であるかをパウロはこの手紙で叫ぶように主張してきました。19節に、私はあなた方のことを喜んでいますが、なお私が願うのは、あなた方は善には悟く、悪には疎くあることですと言っています。疎くという言葉は、混じり気のない、または純粋なという意味です。善には悟く、悪には疎くとは、良いことには熟練し、悪いことには未熟という意味です。パウロは、クリスチャンはキリストのために他の人々に仕え、神様の基準に照らして正しいことを行い続けなければならないと同時に、悪い振る舞いに関わったり、神様を敬わない活動に参加したりすることを避けなければならないと教えました。またクリスチャンは、誘惑や実際の生活に対応する方法を学ぶために、あらゆる人生の現実、罪や不道徳や不信仰にさらされる必要があると主張する人がいるけれども、聖書の原則はそうではないことを教えていると主張しました。つまり、罪を十分に学ばなければ正しいことがわからないという論理です。でもそうではないのです。特にクリスチャンの子供たちは、そういったこの世界の現実から守られなければならないし、親たちや上の世代の人たちにその責任があることを私たちは肝に銘じなければならないと信じます。悪を知り、サタンのやり方にさらされ続けるなら、多くの人は神様を敬う信仰と服従の道から離れていくに違いありません。第一コリントの15章33節で、ある訳ではこうあります。友達が悪ければ良い習慣が損なわれますと警告しています。自分自身や子供たちを肉体的にも霊的にも不健全な環境や不信仰な影響力にさらすことはイエス様の警告を無視しているのです。それはまるで崖っぷちを私は絶対に落ちないと信じてふらふらと歩くような人です。神様は道の真ん中を歩くように私たちに導いておられるのです。私には二人の娘がおります。昨年長女が男の子を出産し、私はおじいちゃんになりました。今年次女が結婚し、二人の家族は、この四人は東京メトロチャーチで共に伝道師、牧師として働いています。それはとても恵まれていることだと神様に感謝しています。東京メトロチャーチを開拓してから26年、多くの戦いがありました。今も戦いの中にあります。けれども神様はそれを上回る恵みと祝福を持って私たちを導いてくださいました。いろいろな方からどうやってそんなふうにしたのですかと言われるのですが、私たちは彼らに信仰を守らせたこともないし、牧師にさせたこともありません。それは彼らが自分で選んだことです。私たちにできたのはその環境を整えることだけでした。また祈ることだけでした。今日の箇所にあるように、 彼らを守ることに力を注ぎました。また世界で起こっている神様の御業を見るために、みんなで旅をしてきました。神様が現実に生きておられ、どんなに偉大なお方で私たちを愛しておられるのかを体験できる場所に導きました。彼らが中高生の時、牧師と宣教師指定のためにニューヨークの教会が招いてくれるというプログラムがありました。私はそれをすぐに申し込みました。けれども枠が一人しかありませんでした。次女はどうしてもお姉ちゃんと一緒に行きたいと主張しました。私は無理を言って、ちょっと大阪人の無理かもしれませんが、二人を受け入れてくれるように懇願しました。その結果、次女も行くことが許されました。それは水曜日でした。彼らは土曜日の昼にはニューヨークに到着していなければなりませんでした。大急ぎで航空券を取り、彼らを送り出しました。10日間、彼らは恵まれた時を過ごしました。素晴らしいものを見ました。受け入れてくださった方々はとても良くしてくださいました。後になって二人が異口同音に言ったのは、あのニューヨークから私たちの人生は変わったということでした。皆さん、私たちがクリスチャンになったのは自分のためだけではありません。私たちの次の世代にも良いものを伝えることができるように、神様との深い信頼関係を築き、健全な教えにとどまり、彼らを命がけで守るよう自分自身を捧げるためでもあると信じます。私たちは覚悟はできているでしょうか？一時の魅力的な教えに惑わされず、しっかりとイエス様に目を留めて、一心に主に従って参りましょう。今日、皆さんの上に主の祝福と恵みが豊かにとどまりますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。